今日のメッセージはとてもとても大事なメッセージです。
So today's sermon is going to be very, very important.
で、はっきり言ってこれから10年間のクロスロード教会がどうなっていくかっていう話を皆さんにしたいと思います。
So today I want to talk about what Crossroads is going to be doing in the next 10 years.
そして神様が皆さんにどのような態度、働き、考えを期待されているのかということを話したいと思います。
I want to talk about, you know, what God expects of us as a church in the next few years.
うん。今日本当にたくさんの聖書の箇所を読むんだけれども、そのストーリーが皆さんの心の中に入り、そして、そのことを理解できるように、そして本当に私たちが真の教会として、これから10年間やっていけるように一緒に祈りましょう。
And so we want to take some time to pray. We're going to read a lot of scripture today, and I'm just going to pray that, you know, each of those, you know, God's word will penetrate our hearts and that it will give us guidance, give us a clear picture of what we will be doing in the next few years.
祈りましょう。イエス様、
Let's pray, Jesus.
今日あなたは私たちに語ることができます。
Jesus, we know that you can talk to us today.
どうぞあなたが考えられている神の民となれることができるように、 God's people になれるように、あなたの people になれるように、あなたの民になれるように、どうぞ私たちを教え、諭し、励まし、導いてください。
God, we desire to be your people, Lord. So we pray that you speak to us today and how we ought to be.
イエス様、今日あなたが私たちに油を注ぎ、そして本当に素晴らしい次の10年に導いてくださることを信じます。
I pray that you anoint us and then you lead us the next 10 years.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
今日いくつか大切なスライドを見せますから、スマホ持ってる人は写真を撮る用意しておいてね。とっても大事な部分というのがいくつか出てくる。大事だと思ったらカシャー撮ってよ。
And so today we're going to have a couple important slides, key slides coming up. So if you have smartphones, please be ready to take pictures of those slides.
So okay, Wakun, 録音 OK かな？じゃあ、ヒデ君、ここから録音、あれしていきましょう。OK! さあ、皆さん、12月になって冬になりました。
So it's now December, it's totally winter time.
で、昨日大阪行って地下鉄乗ったら結構たくさんの人がマスクしてるね。
And so I went to Osaka yesterday and I was on the subway and I saw a lot of people wearing masks.
で、まあ、風邪バイキンの季節やからウイルスが飛ぶからみんなマスクしてはるわけ。
And so, you know, everyone in Japan wears masks because it's a time of the flu season, like bacteria, so, まあ、and all these things are floating around.
インフルエンザも払うるやんか。
And so, you know, yeah, it's flu season.
で、電車でハクションとかくしゃみしてる人とか咳してる人があったらお前マスクせえ思うわけよ。
And then you see peopleSneezing or coughing in the train, and you're thinking in your mind like, "Dude, wear a mask."
なんかこう閉鎖されたところでやっぱりあれされると困るわね。拍手あようで。
And so you get a little antsy when people are sneezing and you're in a closed space.
でもウイルスって不思議なもんで、どんだけ頑張ってブロックしてるように見えても、絶対にかかるときはインフルエンザになるんです。
But you know,
しゃあないもん。
Ironically, you know, no matter how much you try to protect from viruses.By the nature of viruses, if you get it, you get sick.
あれ、エノモさん、やっぱりマスクするってやっぱり効果あるんですか、エノモさん。あ、あるやん。いや、してください。
So, our in-house physician said wearing masks helps, so let's wear masks.
100% ちゃうけど、まあ 100% じゃないか。諦めなあかんとこはあるんやけどね。
And so you gotta give up on that 1%. It happens to you.
で、これね、一人暮らしの、人たち、独身の方々にお願いがあるんやけど、どうぞ、お互いに連絡先を交換して、インフルエンザになったら、私インフルエンザになったから助けに来てって、ちゃんと電話できたり、メールできたりできるように、お互いサポートできるように、準備しておいてください。
And so if you're single, you're living alone, please change your, give your contact information to your friends or people in the church so that if you get sick, there's rescue for you.
それが教会の良いとこやからね。
So that's a good, that's like a benefit of the church, right?
でもな、ウイルスって怖いよな、インフルエンザのウイルスはこれ。
But, you know, anyway, we don't like viruses. We don't like the flu.
でも、いいウイルスがあったらええんちゃうこれ。
So, but wouldn't it be great if there was a good virus?
なんか、もう、もらったら元気になるウイルスとか。
Like a virus that you get and then you feel good.
もらったら楽しい気持ちになるウイルスとか。
You get the fun virus.
なんかもう、
like,
ハクション、もう俺の顔でもう、の前でもうハクションってしてとか思えへん。
And then you'd be like, "Hey, dude, like you got that virus? Like sneeze in my face right now. I need it."
あなたがくれたウイルスが僕にとってのクリスマスプレゼントでしたみたいな。
It wouldn't be great if we could say, "You know, the virus you gave me, that was the best Christmas present ever."
やっぱりええクリスマスのプレゼント欲しいよね。
And so we always want good Christmas.
ほんでまあクリスマス言うてうちクリスマス言うたらみこさんめちゃくちゃ張り切れはるわけ。
And so speaking of Christmas. Christmas in our house when it's Christmas season, my wife Miko gets really excited.
なんでこんなにでかいねんよクリスマスのツリーをうちは建てるわけです。
And so we have an enormous Christmas tree in our house.
うん、そしてもう常に12月1日になったらもうクリスマスの CD をミコさんガーかけまくるね。
And then when
でこんな CD いっぱいあるわけ。
December 1st, you know, Miko plays her great list.
みんな出るかな？うちのクリスマス CD のあれは出る？出へん？でか、あ、OK。
ミコは20枚ぐらいあるんですけれども。She has about 20 Christmas CDs that she likes to play when it's December.
もう聞けば聞くほどクリスマスの気分になるわけ。
And so the more and more you listen to these songs, the more and more it feels like Christmas.
ほんで、まあ、一番有名なクリスマスソングで、Joy to the World, More of it, Cozorite なんです。
And so Joy to the World is one of the most famous Christmas songs.
で、英語の一番最後は Heaven, Nature, Sin, その全世界が自然も何もかも天も神様の歌を歌いましょうっていう英語はすごいシンプルな歌詞じゃないけど。
And so in English, it's Heaven and Nature Sing, so it's a very simple, easy to get message.
せやけど、日本語ややこしいで。
But, you know, Japanese それは
何かというのは次のスライドをどうぞ見せてください。出る？出る？動かへんかった？動けへんかった？あ、出た！やった！これ、シュワキマセリ、シュワキマ、僕、シュワキマセリって何のことか一つも分からへんかったんです。
So here's the Japanese phrase, it's, シュワキマセリ。
週は聞きます。なんかイタリア語みたいやん。
And so I didn't know what it was. I don't know what this meant. I thought it was Italian.
そう。だから子供の頃僕これイタリア語のクリスマスのおまじないでこれを言えば言うほどサンタさんは大きなプレゼントを持ってきてくれると思ってたんです。
So I thought this was like a magical Italian word for Christmas that the more you say it, the more presents Santa Claus brings you.
うん。で、まあそれはそのスパカリ、ファジュリクス、エクスピアリ、ドーシャスみたいなもんで週は聞きませり、週は聞きます。週は、週は、週は、週はその感じやんか。
And so...I thought it was kind of like a super, like a super, Califragilisticexpialidocious type of magical word.
そう。でも、大人になって分かったのは、それは、イエス様がこの世に来られました。主は来られたという意味やということを、やっと最近になって分かったわけ。
And so, like, more, kind of recently, as when I became an adult, I realized that this meant, like, the Lord is coming. Instead of some magical word.
クリスマスというのはこの世界を作り皆さんを作り僕を作りそしてこの時代にこの場所に私たちを置いてくださった神様が人となって2000年前この地上に来られたということを記念するシーズンです。
And so Christmas is a season where we celebrate the God who created us, who created you and me, created this world, had sent his son to die for our sins. That is what we celebrate at Christmas.
Yeah, イエス様何しにこの世に来たんでしょう。
But what did Jesus come here to do?
いや、ちょっと君らの様子見に来たんやとかそんなんじゃないんです。
He wasn't just like, hey, I'm just here to check you guys out, see how you're doing.
そうではなくて、まあ、遊びに来たんでもないし。
He didn't come to just, you know, have fun, hang out.
イエス様は目的を持ってこの地上に来られたんです。
Came to this earth with a purpose.
私たちクロスロード教会ではイエス様が何のためにこの地上に来られたのかということをこのクリスマスのシーズンでみんなで考えたいと思います。
And so at Crossroad, we want to think about what was Jesus' purpose in this Christmas season.
イエス様はまず使えるために来られたんだということを先週学びました。
And so last week we learned that Jesus first came to serve.
ぜひぜひ先週のメッセージ聞いてなかったらウェブサイトに行ってどうぞ聞いてください。
So if you didn't get a chance to hear it, please go to our website and check out the audio for that.
今日僕が皆さんにお伝えしたいのはイエス様は光と世の光となるために来られたということです。
Today I want to talk about that Jesus came to be light, be a light in this world.
イエス様は世の光となるために、ただ来たんだから遊びに来たんだよ。世の光となるために来られたんです。
So Jesus didn't come just hang out and play around. He came here to be the light.
もっと言うならば、あなたの人生の暗闇を照らす真の光として来られたのです。
He say more. He came to be the one true light in your life.
皆さんは暗闇の中に生きたことがありますか？
Have you lived in darkness?
結婚が壊れてしまってどうしようもなくなった時。
When your marriage was broken and you felt despair.
愛する人が病気になって天国に旅立ってしまった時。
Or if someone you loved became sick or had passed away.
病気になってどうしたらいいかわからない時。
When you yourself became sick and you don't know what to do.
その時に私たち多くの場合、暗闇の中に生きるものです。
So oftentimes, when in situations like that, we feel like we live in darkness.
イエス様は生きておられて、そして今日あなたの光になることができるんです。
I want to tell you that Jesus is alive and He can be your light today.
あなたの暗闇を取り去ることができるんです。
He is able to take away your darkness.
うん。イエス様が光であり、あなたを光にすることもできるんです。
Jesus is your light, and He can make you yourself a light as well.
うん。あなたの暗闇は消え去ります。
Because He can take away that darkness.
イエス様はあなたの光となられるために来られたんです。
And so Jesus came to become your light.
イエス様ははっきりと聖書で光の方ですということを示されています。
In the Bible,It is clear written that Jesus is our light.
マタイによる福音書の4章の12節にこういうふうに書いてあります。出るかな？無理。
In Matthew chapter 4, it is written like so.
出へんかな？出そう。無理？出ない。OK。マタイによる福音書の4章の12節に、あ、出た出た。こう書いてあります。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちイザヤがこういうふうに言ったんです。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人の住むガリラヤ。その暗闇の中に座っていた民は、偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々には光が上がったんです。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。神、天の御国が近づいたから。
And so Matthew chapter 4, verses 12 through 17. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum.Which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah, verse 15, land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near.
イエス様が来られる750年前から光である方がガリラヤ地方で活躍すると予言されてたんです。
And so before Jesus was born, in the book of Isaiah, there was a prophecy that there will be a man who will come, to prophesy in this land who will be the light.
暗闇の中に座ってる人たちに光を与えるためにやってくるんだって。
A person who will be a great light among people living in darkness.
もしあなたが今、今日、この段階で今の人生の中で暗闇の中に座ってるんだったら、
So if you feel like you're standing in darkness in your life right now,
どうぞ気をつけて今日のメッセージを聞いてください。
Please turn your ear to the sermon.
そしてこのクリスマスの時期にイエスがどのような方かということをしっかり掴んでいただきたいと思います。
And want you to, you know, take hold of who Jesus is, especially because it's Christmas.
イエス様は光として来られて、そして宣教を開始して言われたというんです。
So Jesus came as a light and he began his mission.
悔い改めなさい。天の御国近づいたよ。
He began to preach, repent for the kingdom of heaven is near.
天の御国近づいたよ。
The kingdom of heaven is
near. そんな言われて俺ら分からへんやんか、そんな。何が近づいたよ。
So what's that? What's the kingdom of heaven? What has come near? We don't know.
イエス様のメッセージを一番簡単に砕いて言ったとしたら、こういうふうなシンプルな4つのポイントのメッセージがあると思います。どうぞ。
So I think if we take what Jesus was saying and make it really simplified, I think it comes down to these four points.
どうぞ写真撮って、これイエス様の、最も原始的なメッセージです。
And so this is the most, boiled down essentials of Jesus' message. So this is a slide you need to take.
まず一つ目、イエス様がおっしゃったこと、まず神がおられるんだということです。
The first thing Jesus was saying is that God exists.
あなたが思ってたような神じゃないかもしれない。もっと素晴らしい神様がおられるんです。
May not be like the God that you had imagined him to be, but he's even better than that.
そしてその神様はあなたのことを愛してるんです。
Second thing he was saying that this God loves you.
うん、それはあなた、その神様はあなたにちゃんとした欲しい人になって欲しくて、ちゃんとせよ、ちゃんとせよ、頑張れよ、もうちょっとっていうための係の神様じゃないんです。
He loves you, but he isn't that type of God.That says you need to be like this, so I want you to do this, 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 and he's not a demanding father like that.
あなたのことをありのままで愛してくださる神様。
He loves you for who you are, the way you are.
そしてあなたのことを愛してるからこそ、あなたに力を与え、新しいあなたになるのを助けたいと神様は思っておられるんです。
The third point is that because he loves you, he desires that your life will be changed for better.
つまり あなたの人生は変えられるというのがイエス様のメッセージでした。
So Jesus' message to us was that your life can be changed.
あなたの人生が変えられるだけじゃなくて、あなたは内側から人格が変えられます。
Not just everything around you will change, but like your personality, your character will be changed.
イエス様の本質、ネイチャー、イエス様の本性があなたの内側に宿るからです。
And that's because the nature of Jesus, the character of Jesus will dwell in us.
その時にあなたには人生の目的を明確につかむことができます。
And through that you can grasp what your purpose in life is.
自分探しをもうする必要がないんです。
You don't need to search for yourself anymore.
なぜならば神様ご自身があなたを見つけてくださったからです。
Because God himself has found you.
うん。あなたの人生のものの見方、ライフパースペクティブも変わります。
The way you see life, your perspective to life will change.
つまりあなたのやること、考えること、言うこと、全部関わってくるわけです。
What you say, what you think, what you do will all change.
それだけではなくて、イエス様の最後の目的は、神様があなたのことを愛してるだけじゃなくて、僕もあなたのことを愛してるよって。
The last thing Jesus was saying was, not only does God love you, but Jesus himself loves you.
うん。で、イエス様は、神の愛を伝えただけではなくて、実践したんです。
And Jesus didn't tell of God's love, he also, acted it out.
うん。イエス様は神の国を宣言しました。proclaim しました。
So Jesus proclaimed God's kingdom.
福音書を読めばイエス様が傷んだ人に触って病気を癒したり悪霊を追い出したりするのを見たと思います。
When we read the Bible, we see that Jesus goes and touches those who are hurting and heals them and, exercises demons from people.
そしてもし、それから弟子たちを集めて、そして自分たちのコミュニティ、弟子たちのグループ、後に後に教会と呼ばれるグループをイエス様が作っていったのを見ることができます。
We also see that Jesus gathered disciples to himself and started to create a community.
うん。ある意味それっていうのは現代で宣教師たちがすることやね。
Now that kind of sounds like what missionaries today do.
うん。アメリカや日本からアジアの国、アフリカの国に旅立っていった人たちは何をしますか？
So what do people, missionaries, whether from Japan or the US or anywhere around the world, what do they do, go to these foreign countries and do?
神の国の福音を伝えます。
They go and proclaim God's kingdom.
そこにいる傷んだ人たちに触れて、そして祈ります。
They go and touch the people who are hurting and pray for them.
そしてイエス様に従い始めた人たちがのコミュニティを作り始めます。
And as people come to, be obedient to Christ, they gather them together into a community.
そしてその集まりのことを教会と呼んで、教会ができていくわけです。
And people call that a church and new churches are planted.
ある意味イエス様はガリラヤのナザレという町の生まれでしたけれども、そのガリラヤ地方でイエス様は地元のための宣教師になったんです。
And so in a sense, Jesus was born in Galilee, so in a sense, he was a local missionary. He was a missionary to his local area.
イエス様のメッセージはウイルスのようにですね、インフルエンザのウイルスは悪いウイルスだけど、イエス様の神の国のメッセージは良いウイルスとして、うわーっと広がり始めたんです。
When Jesus preached, like a good virus, Jesus' message went viral around across the nation.
そして、新約聖書を読んでいくと、イエス様が作ろうとしたコミュニティは、最初は5人、10人の弟子たちの集まりだったんですけど、3000人、5000人、1万人というようなフォロワーができていったんです。
And what started as a five-person community,gradually and quickly grew into 3,000, 5,000 to 10,000 people.
多分イエス様の人気のピークの時には1万人、2万人のイエス様のファンがいたと思います。
And so I'm sure at the peak of Jesus' popularity, if you will, there was probably about 10,000 to 20,000 people who were following him.
でもイエス様、そういう人に、よくあることのように、当然やっぱりイエス様は社会の中の悪いウイルスやと思って追われてしまうのね。
But like any movement that spreads that quickly, people in society felt like he was a bad virus.
社会のバイキンやと思われてイエス様は逮捕されて、その日のうちに裁判されて、その日のうちに処刑されてしまったわけです。
And so deemed a virus to society, he was captured, trialed very quickly and then executed.
イエス様はローマの法律に従ってなのかどうなのか僕はっきりと言われへんけれども、十字架につけられて、お亡くなりになりました。
Well, it seemed as though it was according to Roman law, Jesus was placed on the cross.、
うん、でも私たちはその死がただの死だったと思わないんです。
But we believe that that death wasn't an any ordinary death.
それは私たちの罪を許すための死だったと私たちは2000年間語り継いできました。
For over 2000 years, we've been preaching that that death was a necessary death for our sins to be forgiven.
もし私たちがイエス様が十字架で流された血潮によって罪許されたと信じれば本当に許されるんです。
Because if we believe that the blood of Christ has purified us, we are purified indeed.
私たちは信仰によって罪人ではなく義人になるのです。
Because by faith we are made righteous.
うん。そしてイエス様は十字架の上で亡くなってくださって私たちのために、そしてその日のうちにお墓に入れられたんです。
And Jesus died on the cross for our sins and within that day was placed in the tomb.
大体普通はそこでお話を終わんねんけど。
And if it was, most stories just end there.
私たちのイエス様の最も素晴らしいところはその3日後にイエス様をよみがえられたということです。
He was an ordinary human. We would end there, but the wonderful thing is that three days after that, Jesus rises.
そんな言うてるだけやろ。よみがえったことにしてるんやろってみんな言うんですけど。
You know, people who don't know the Bible will say, well, that's what you suppose happened, right? That's what you're just saying happened.
いやいや、よみがえった後、イエス様は500人以上の人に目撃されてるんです。
We see that after Jesus I came back to life, he met with 500 people.
うん、そしてある人は一緒にご飯食べたとか、一緒に話したとか、一緒に相談したとかっていう人がわんさか出てくるわけです。
So、many people said, I ate with them, I talked with them, I had a discussion with him.
うん、イエス様は蘇られてから40日間、弟子たちを教えられました。
And so after Jesus was risen for 40 days, after coming back to life, after for 40 days, he taught his disciples again.
そしてイエス様はその弟子たちにその40日間で教えたこと、それはあなたたちは出て行って、そして私が教えたことを他の人に伝えなさいというミッションを与えたんです。
And the content of what Jesus taught was, he gave his disciples a mission saying, what I taught you, go and teach others who can teach others.
そういうことによってイエス様は弟子たちを通して自分の情報が、福音という情報がウイルスのように伝わっていくことを期待したんです。
So Jesus expected that his message to, through his disciples,spread across the world like a virus.
なんかネットを通していろんなものが一瞬でうわっと広がることをバイラル、ウイルスっぽいっていうウイルス感染っぽい広がり方という言葉、バイラルという言葉があります。
So、I used it earlier, but,
バイラルっていうね。
In modern internet times, when we say some content goes and spreads very quickly across people, we call that going viral.
でもイエス様はそのネット用語になっているバイラル、バイラルという言葉を2000年前にめちゃくちゃよく理解しておられたんです。
Well, no, Jesus really understood that concept of viral 2000 years ago.
だからイエス様はそれを弟子たちにさせたかったんです。
And that's what Jesus intended was to go viral through his disciples.
だからクロスロード教会で何度も読む聖書の箇所ですけれども、イエス様はこのようにおっしゃいました。
And so this is a verse that we read many times in Crossroads, but this is what he said.
マタイの福音書の28章です。
Matthew 28.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。私は神です。それゆえあなた方に言いたいことがあるんです。あなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように従うように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるから。
So、Matthew 28. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
それはイエス様が蘇ってから40日間の間に多分何度も何度も弟子たちに言われたんだと。
This is what Jesus taught his disciples after coming back, after being resurrected for the 40 days before he left.
Go!
He said, go!
行け
Says, go.
広がれ
Spread.
うん。せやけど、すぐに行ったらあかんでとイエス様言ったわけです。
But he said, don't go immediately.
うん。ルカによる福音書24章にはこういうふうに書いてあります。行ってほしいんやけど、すぐに行ってもらったら困るねんと。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人だから。さあ私は私の父の約束してくださった聖霊をあなたに送りますから。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、行けやねんけど行ったらあかんでと、都に留まってなさい。
So Matthew 28, we saw that Jesus told his disciples to go, but in Luke 24 it says, this, he told them, this is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance For the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my father has promised, but Stay in the city until you have been clothed with power from on high.
もちろん行ってほしいんやで。ウイルスのように広げてほしいんやけれども、ちょっとだけ待っといて。
So Jesus is saying, I want you to go, I want you to spread, I want you to go to viral, but not yet.
うん、使徒の働きの一章の四節、こういうふうに書いてあります。イエス様は彼らと一緒にいるとき、一緒にご飯を食べているときって英語には書いてないんだけど、一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを晴れない。とりあえず今はエルサレムを晴れられないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、もう間もなくあなたは水じゃなくて、聖霊によるバプテスマを受けるからです。聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなた方は同じように、力を受けます。そしてどうなるかって言ったら、その後、エルサレム、ユダヤ、そしてその向こうのサマリア、そしてその向こうの地の果てまで、あなたは私の証人になるから、ちょっとその時まで待っといて。
There's another verse in Acts 1. On one occasion, when Jesus was eating with the disciples, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
そしてイエス様は生きたまま天に昇っていったと聖書に書いてあるんです。
It is also written that Jesus, while still living, was ascended to heaven.
必ず帰ってくるからと約束されました。
And promised that he will be one day return.
弟子たちはイエス様が言われた通りにエルサレムという町で待ってたんです。
And so the disciples, just as Jesus said, was waiting in the city of Jerusalem.
聖霊によってバプテスマされてどういうことやろうかって。
Just thinking, what does it mean to be baptized by the Holy Spirit?
力を切るってどんな風になることやろうか。
What happens when we clothe ourselves with power?
約50日後、ある祭りの日に彼らはエルサレムの家で隠れがで隠れてたんです。
About 20 days after that,
in 50 days after that,
it was a time of celebration in the city, and they were in a house and praying.
うん、祈りながら隠れてたんです。
And they were hiding also, but they were praying.
100人から120人ぐらいの人がいたと言われています。
About 100 to 120 people.
うん、その時に天から聖霊が下ってきたというんです。
It was written in the Bible that from heaven ascended the Holy Spirit.
神の霊が下ってきて、イエス様がおっしゃったように彼らは力を来たとか書いてあるんですね。
And Jesus told them they were clothed with the Holy Spirit.
つまりイエス様がしてたことを弟子たちが今度はできるようになったわけです。
And so what that meant was that what Jesus had been doing before, now their disciples could do also.
イエス様が人に触れて癒したように、彼らが人に触れるときに癒すことができるようになりました。
Just as when Jesus touched people and healed them, their disciples had that strength now.
さあ、今こそイエス様が言われたら、Go のタイミングなわけです。
And so that was the moment where when Jesus said go, that was the time to go.
今こそ出て行ってイエス様がこうしなさいって言ったことに従いなさいって教える。タイミングなんです。
That was the moment that when the disciples could obey and do as God said and go and spread the message.
イエス様がおっしゃったようにユダヤエルサレムから始まってユダヤサマリアそして地の果てまでって出てかける時間なんです。
And as Jesus said that it would start in Jerusalem but then you will go to Judea and Samaria and to the ends of the earth.
そして聖書を読んでください。
And so read the Bible.
彼らは出て行きましたか
？But read the Bible. Did they leave?
いや出ていかへんかって。
They didn't.
彼らはエルサレムに留まり続けたわけです。
They remained in Jerusalem.
多分天から見下ろしてイエス様はいや行けって言ったんやけどなって思ってはったと思うんやけど。
So if I was Jesus, I'd be looking down from heaven and say like, I thought I told him to go.
で彼らが弟子たちが出ていかなかった理由はいくつかあると思うんです。
I think there's a couple reasons why the disciples didn't go and leave.
それはねエルサレムでイエス様を信じる人たちがわんさか出てきたんです。
I think one was that there were many, many coming to believe in Jesus and follow him.
その人たちにイエス様はどんな人で神がどんな計画を持っているかってそれを教え励まし指導する責任が彼らに出てきたからです。
And so they had the responsibility to go teach them and encourage them and to care for these people who wanted to follow Jesus.
聖書には彼らめっちゃ忙しかったって書いてるんです。
And the Bible says that these disciples were very, very busy.
そして彼らのフォーカスポイントはとりあえずエルサレムの教会なんとかちゃんとせな。
And so their focus point was in what do we do with this church in Jerusalem? We gotta manage this.
でも彼らが心配してるのはよそにもエルサレムの教会はまたどんどんどんどん素晴らしい働きが起こり多くの人が加わっていったんです。
And though they were concerned, the church kept growing and growing and growing.
新しい人たちが入ってきて、キリストの弟子となっていきました。
New people joined the community and became disciples of Christ.
うん。イエス様はそこにいなかったのに、弟子たちが、教会の人たちがイエス様の代わりに、この世の光となっていたんです。
And so, although Jesus was not there, his disciples, the church, became the light in that area.
そこではイエス様がしたことを私たちもするんだという弟子の気持ちを持った人っていうのがワンサが出てきたわけです。
So there were many disciples of Christ who said, as Jesus had done, I too will do as he did.
じゃあ弟子の定義って何でしょうか？
So then what's the definition of a disciple?
イエス様が make disciple で弟子を作りなさいで何作ったらええねんってみんな思うやんか。
Because Jesus told us to go make disciples, so then what do we make?
私たちがクロスロード教会で弟子というより単純に言うとこういうことです。
And here's a definition that we at Crossroad will have for disciples.
私たちは心を通して、そしてライフスタイルを通してまず神を称えます。
And so as a disciple is someone who through their heart and their lifestyle will honor God.
うん、私たちのお金を通して、私たちの時間を通して、私たちのエネルギーを通して神を称えます。
We honor God with our money, our time, our energy.
また聖書に書いてあることを神の言葉と信じ、それに自分が賛成するかせへんか、好きか嫌いかは別にして従います。
We obey the word, whether we believe that the Bible is God's living word.And whether we like it or not, or believe it or not believe it, we will obey it.
またイエス様が教会を愛されたって聖書に書いてあるけど、同じようにイエス様が愛された教会を愛する、それが弟子の心なんです。
Disciple of Christ will value the church just as Jesus Christ valued and loved his church.
またイエス様は傷んだ人たちに触れていきました。
And Jesus went around and touched the hurting.
同じように私たちも傷んだ人に触れるんです。
And just as Jesus, we too will touch
those hurting around us. その人たちのための癒しのために祈ります。
We pray for their healing.
うん、その人たちが悪霊の縛りの中にいるんだったら解放を宣言します。
If there's evil spirits affecting them, we pray for freedom.
そして自分たちのコミュニティに、自分たちの働きにおいで、一緒においで、一緒にやろうと招きます。
As Jesus invited others into his community, we invite others into our community as well.
たとえその人がどんな人であっても、
No matter who they are,
イエス様が罪人を招かれたように、
Because just as Jesus invited sinners,
私たちは全ての人を神の家族に歓迎します。
We also invite all people to join God's family.
これが私たちがはっきりと聖書の中から理解できる弟子とは何かということです。
So, I believe these are clear, definitions of what a disciple is that we can take from the Bible.
そしてこれをする人を私たちはちょっとずつ生み出していこうねというのがイエス様が私たちに命じられたことです。
And so what Jesus commanded was for each of us to cultivate disciples like the defined here.
さあ、イエス様に言われた通りにエルサレムを出て行ってユダヤサマリア地の果てまで行くはずやったのに。
And so as Jesus said and proclaimed to them to go and make disciples in Jerusalem, Judea, Samaria, and all to the ends of the earth, they were supposed to do that.
いや少なくとも計画は立てるべきやったのに。
Or at least they should have planned to do that.
イエス様の使徒たち十二弟子たちはそれを計画しなかったんです。
The twelve apostles never made plans.
なんで？だってエルサレムの教会が成長してるから、
Why?
忙しいから。
Well, I'm too busy. I mean, the church is growing right here.
ほんで成長してるんやからええやんかと思ってた。
We're doing good stuff here. Why?、Like、I don't have time for that.
イエス様は天から見ていやゴー言うたんやけどな。誰も言ったらもうみんなエルサレムの中でおるわ。
Jesus looking down, maybe he saw us and said, "I told him to go. They were just hanging out in Jerusalem all the time."
イエス様の考えは自分がハクションとくしゃみをしたらウイルスが飛び散るように弟子たちが血の果てまでに飛ぶことを考えてたんです。
I kind of envisioned that, you know, it was like kind of like Jesus sneezing, and as the virus spreads when we sneeze, he wanted to see the church spread like that as well.
でもイエス、それが起こらなかったから、イエス様は最後の手段出たんです。
And so, but that didn't happen, so Jesus, took action.
迫害がエルサレムで起こるように、イエス様は残念ながらその選択を甘んじて許されたんです。
And so, because his disciples were not moving,He decided to allow persecution to happen in Jerusalem to initiate this action.
使徒の働き8章にはこう書いてあります。サウロという人はステパノというクリスチャンのリーダーを殺すことに賛成していた迫害者でした。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、面白いでこれ。使徒たち&他の人と書いてない。使徒たち以外のものはみんなユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。経験な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。迫害者サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。 また他方、散らされた人々、名前もわからない、誰が言ったのかもわからない散らされた人々は、御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピーポーはサマリアの町に下って行って、人々にキリストを述べ伝えたと書いています。
And so here's what it says in Acts 8 about the persecution that started. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And interesting here is that, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Those who have been scattered, basically nameless Christians, they're not named in the Bible. Those who have been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there.
Go というミッション、行きなさい、行って弟子を作りなさいって言われ、実際に言われた弟子たちは出ていかなかったんです。
And so the disciples who directly received the mission to go remained.
でも後からクリスチャンになった名前もわからないようなおじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんたちが出て行って行く先々で御言葉を述べつないながら巡り歩いたって。
And so we see in Acts 8 though that it wasn't the apostles who were forced out, it was actually men and women that we don't know the names of who were the ones that went out and actually took on the mission that Jesus gave them.
皆さん、イエス様がハクションってくしゃみをしてウイルスが散ったのがわかりますか?
So do you see how God calls this sneeze to happen?
エルサレムの内側にあった福音という良いウイルスがハクションって言ってバーンと飛んだんです。
And so through the persecution, the good virus, the gospel that was in Jerusalem, that was held in Jerusalem, was now spread across the other countries.
飛び散ったところで彼らは福音を語り、傷んだ人のために祈り、そしてコミュニティ、クリスチャンのコミュニティをあっちこっちで作っていきました。
And the people who were scattered went around and preached the word, healed and created communities there.
エルサレムにいるペテロとかヨハネとかどこで何人のクリスチャンがおるのか一つも分からへんのです。
And so now Peter and John, the disciples,In the city of Jerusalem, have like now no idea how many Christians are where.
出て行った人たちは知らないうちに宣教師になってたんです。
The people who were scattered had become missionaries without them really knowing it.
自分が教会を作ってるって分からなかったと思うんやけど。
They didn't think that they were even making churches.
でもそれはいろんな地方でできていったクリスチャンの集まりが教会になっていったんです。
But asPeople were scattered and new communities of believers were built. Those became the church.
じゃあどうなったら教会なんですか?
So then what makes the church a church?
クロスロード教会みたいにハンサムな説教者がいたら教会なんですか?
So is it just like Crossroad? You need a handsome, good-looking preacher for it to be an official church?
Good looking, いいね。それはいいね。いや、関係ないです
よ。He made me say it.
何になったら、どうなったら教会なんですか?
So, what makes the church a church?
私たちはこれを信じてます。教会に必要な3つのこと。
So, I believe these are the three essentials for a church.
出ますか?教会に必要な3つのこと。出ないかな?これ。教会の最大公約、それはそこの場で、そこにいる人たちが神を崇めていること。
So, ecclesiology, like, theory, what a church is, the minimum of that is that There's worship.
そこで神が崇められて多くの人が神を讃えていること。
Worship meaning that people are worshiping God, through their lives.
そこで互いに愛し合い、互いに励まし合い、互いに刺激し合っていること。
A community where they love one another, they help each other, they encourage each other.
イエス様が互いに許し合い、互いに受け入れ合いなさいと言ったそのコミュニティを作っていること。
Building the community that Jesus commanded us, a community that loves one another and forgives one another.
まだイエス様がハクションとして人々がそこから出ていくように自分の今いるところから出ていってもう一人違う人に福音を伝えるんだっていう宣教の気持ちがあるならばそれは教会なんです。
And the third thing is that a church has mission. Just as Jesus desired his disciples to go out like a sneeze and share his gospel, a churchIf a group of people have a desire to even share the gospel to even one person, that And they are involved in mission. That makes them a church.
エルサレムに残った人たちが中央で管理しようと思ってもどこで何人やってるかが分かれへんという状態だったんです。
And so the church in Jerusalem was the biggest church. They wanted to kind of centralize it, wanted to keep things under control, know what's going on, but they couldn't control it.
あっちの家庭で5人集まってて、こっちの家庭で10人集まって、あと何人になってるかもう全然分かれへん。
This house had 5, this house has 10, and like I don't even know how many are in those houses.
Okay, それがイエス様が考えられた教会の理想的な姿だったんです。
So I believe that is the kind of church that Jesus desired.
イエス様は教会を通して何度も何度もくしゃみをしたんです。拍手、拍手。そのたんびに良いウイルスがもう地の果てにまで飛んでいったんです。
So Jesus desired his churches to sneeze out those good viruses and have it scatter across the region.
うん、思いがけずにできた教会がほとんどでした。
Most churches were made spontaneously or unintentionally.
プランしてできる教会もあったよ。
There were some churches that were probably planted intentionally.
訓練されたリーダーによって始められた教会もあったけど。
There were churches that were started by trained leaders.
ほとんどが何も知らない、ほとんど、いや、私ら何やってんのかよう分かってないけど、とりあえず福音を隣の人に語ってんっていう無名の私たちのようなクリスチャンが教会を生み出していったんです。
But most churches were started and born, birthed through untrained people who just wanted to share who Jesus was.
後からエルサレムにいたペテロやヤコブ、ペテロやヨハネというリーダーたちは、後からいやどうしよう、あっちでもクリスチャンできて、こっちでもクリスチャンできてて、なんとかコントロールせなあかんよと思って行くんですけど、どこに行ってもクリスチャンのグループに会うんです。
And so the apostles Peter and John were wondering how to you know manage all this. But they wanted to check them, these churches out that they hear about. So they go to these regions and they see all these Christians there.
それが教会でした。
But that was what the church looked like.
このストーリーからはっきりと分かることがあるんです。
And so there's something we can take away from this story.
それは私たち皆さん全員が宣教師だということです。
And that is that all of us here in this room, every single one of us are missionaries.
いやいや、私ちゃうしってみんな思ってるやんか。
And I think you all just said like, no.
いや、私ちゃうしって思ってくれて全然 OK なんです。
And that's fine that you think that.
でも実質は神様は私たち一人一人がその存在する社会の中で関わっていく職場の中で宣教師であるというふうにイエス様は理解されておられるんです。
But the reality is that Jesus desires for us to in whatever wherever we are in society, whether it's a company or school or family, he wants you to be proclaiming his gospel message.
じゃあ宣教師の仕事は何なんですか?
So let's think again. What is the job of a missionary?
宣教師の仕事はメッセージを伝える仕事です。
A missionary proclaims the gospel.
それから宣教師は人々に触れます。
People, missionaries touch people and pray for them.
そしてそこにできていくクリスチャンのコミュニティを導きます。
Missionaries will create and lead a community of believers.
あ、ちょっと待って、これイエス様がもっともっとやってはったことやんか、これ。
But so this is what exactly what Jesus was doing, right?
で、メッセージを伝えるって何のメッセージを伝えるんですか?
So we proclaim the gospel. Then what's the gospel?
またやっぱり同じ4つの同じメッセージです。
But the same four points we looked at earlier.
神様がおられるよ。
So God exists.
あなたのことを愛してるよ。
God loves you.
あなたの人生変えられるよ。
Your life will be changed.
そして神様があなたのことを愛してるだけじゃなくて、私たちもあなたのことを愛してるよ。
Not only does God love you, I love you too.
そうするとき、教会が知らないうちに生まれるんです。イエス様が、天におられるイエス様があなたを通して教会を生み出すんです。
And、so when we do this, before we know it, God will start producing His body, His church.There through you.
それをするときにあなたはイエス様が世の光であったように私たちも世の光となるのです。
And when we do this, just as Jesus was light in the world, we too will be the light.
そういうふうにできていた教会は一つ一つ性質が違います。サイズも違います。
And each of these churches that were born through that,They look different, they act different, their size was different.
でも、聖書の中にあるたくさんの違った種類の教会がみんな拍手、拍手、拍手としてウイルスがあちこちあちこちに飛んでいったんです。
But all these different, like kind of unique different churches all were sneezing to create more and more churches.
人数が増えていく大きな教会もになった教会もありました。
Some churches grew to very big numbers.
小さい教会もあったけど。
Some were smaller churches.
全員がくしゃみをしたんです。
But they all sneezed.
そして全員全員で光をもたらしたんです。
They all became light in the darkness.
イエス様が光だったから。
Because Jesus was their light.
キリストの弟子たちである私たちも光をこの世にもたらす仕事をするのです。
Because Jesus is our light, we as disciples of Christ also bring light to this world.
日本に福音が届いたのも誰かがそれをしてくれたからです。
And the gospel reached Japan because somebody brought it to us.
でも残念ながら日本で福音は広まりませんでした。
But as we see now that this gospel did not go viral in Japan.
クリスチャンの人口は 1% やって。
If we look at the population, the Christian population in Japan is less than 1%.
なんでですか?
Why is that?
それは教会がくしゃみをするという教会の大切な働きを忘れてしまったからです。
Well, I believe that it's because the church had forgotten of their important function as a church, and that is to sneeze.
クロスロード教会もそうでした。クロスロード教会は始まったその日から私たちは教会を生み出す教会になりますと言ってたんです。
You know, Crossroad was the same because the day we started Crossroad, we were saying that we're going to be a church that gives birth to other churches.
そして10年かけて大きくなったけれども。
And it took us 10 years to grow.
うん。だけどもくしゃみをしなかったんです。教会を生み出さなかったんです。
But Crossroad never sneezed.
いやだって大きくなってるからそれをメンテナンスするのが大変やったから。
Because we were growing so fast, it was so hard to maintain.
うん、エルサレムの教会と同じ状況だったんです。
Crossroad was the same as the church in Jerusalem.
そして神様がその状況を見て良くないと思ったのか、二人の賢い知恵のある人に、あることを委ねたんです。
And so Jesus, seeing that that was not healthy, sent two wise men to us.
うん。二人の人、マーク・ベントンという人とラルフ・モアという人です。
First person is Mark Benton, and the second person is Ralph Moore.
そして彼ら何したかというと、このクロスロード教会の中で胡椒の瓶バーッと開けたんです。
And so God sent those two men and had them open a whole jar of pepper and scattered it all over this church.
そしてみんなでハクションとしたんです。
And so we were forced to sneeze.
うん。私たちはもう一度くしゃみをする教会のアイデンティティを取り戻そうとしています。
You know, they told us that we need to regain the identity of a sneezing church.
ここからウイルスが飛び散るんです。
So we can give this virus out.
キリストの福音という人を救う力のあるウイルスです。
It's a virus that has the power to save people.
そして来年の初めにグレープバイン教会という教会が始まります。
And so next year, in January 21st, we're going to plant a new church called Grapevine.
この教会はクロスロード教会が光を届けようと思っても届かないところに届けるために存在するんです。
This church exists so that they can take and be the light to people that Crossroad cannot reach.
で、今からそのグレープバイン教会のチームに加わっているマイクとアキちゃんにここに出てきてもらってちょっとインタビューしたいと思います。
And so now we're just going to take a small few moments to interview
Mike
and Aki, who will be joining this new church plant.
ね。OK。じゃあマイクとアキちゃんこっち来てもらって。僕こっち来て、たかしくんこっち来てよ。はい。テレビ番組みたいな、これ気をつけてや。そう。で、あのね、あ、マイクある？赤のマイクあるかな？あのね、
Hello.
おーおお、ほら。大丈夫。
That's a blooper.
Cut, cut, cut.
大丈夫。はい、気をつけてください。あの一番最初に僕が聞きたいなと、一番最初に聞きたいなって思うのは。アキちゃんとマイクがどうやってクロスロード教会にこうやって関わるようになって、そしてその、まあ、クロスロード教会だけじゃなくて、自分のクリスチャンとしての人生の中で、たくさんの人に出会ったと思うし、助けられたと思うんやけれども、そういう人たちっていうのは、アキちゃんやマイクの人生の中で、どんな大切な働きをしてくれましたか？
まずクロスロード教会。
OK, ちょっと待って、OK?
はい。
まあ、約束。
Very quickly, I'll just question. So, how did church people in your life, especially in Crossroad, how did they, play an important role in your life? And, how did your life change because of them?
私がクリスチャンになってから、救われてから、行っていた教会で、本当に助けてもらったんですけど、傷つくこともとてもあって、で、クロスロードに来たばっかりの時は、本当にその傷がまだ深くて、すごく心をガードしている状態だったんです。はい。
Yeah, so when the first church that Aki went to, that's where she found the Lord and became a Christian.And she was fed there and she got some good stuff there, but she was also hurt pretty deeply there. And so when we came to Crossroad, that wound was still very deep.
でもここに来た時に、なんだろう、 神様のもとで本当にクリスチャンっていうのは家族で、うん、で兄弟姉妹なんだよっていうのを、うん、あのなんだろう感じさせてくれる人が本当にたくさんいたんです。
And because of that deep wound, she was also kind of closed off. But coming to Crossroads, she met a lot of different Christians, and they loved her and showed her that she was a part of God's family. And that really was an important life-changing thing for her.
で、あの、スモールグループにも初めて入って、で、そこで、あの、すごい深く、あの、こう、心を開いて、交わりを持つ神様のことを話すっていうのをその女性たちとすることができて、それもすごいあの癒されるプロセスがこう始まったところでした。
And so she was able to join a small group with a few other Christian ladies, and there they began to talk deeply, and she was able to open up and share what she was going through, and that's really how the healing process began for her.
はい、で、あの、そこで始まり、あの、アメリカにその後行ったんですけれども、そこでも本当に教会に巡り合うことができて、で、あの、そこでもまた家族がいました。兄弟姉妹がいました。
And so after that we moved to the United States and she got to experience, church in America and more people were welcoming and accepting her and showing her what it was like to be family and that healing process continued.
そうで、そこでは、あの、その、癒しのプロセスが、あの、続いただけじゃなくて、本当にそこの人たちが、あの、教会を出て、あの、本当に奉仕してる、お腹が空いてる人にご飯を作って与えて、そして、あの家がないけど本当にシェルター必要としてる人にあのね作ってたんだよね家をそうそれを本当に見ることができて参加をさせてもらえることができました。
Yeah, and so not only did she be able to get to heal, but she got to also see Christians leaving the church and going out and feeding the hungry and building places to live for people who are homeless, and she got to participate.And that, and really experience what it was like to go out.
で、それが本当に衝撃的で、あの、あ、本当に出て行ってるって思ったし、あの、神様のこと伝えてるし、神様がやりたいことをやってるっていうのを見ることができて、あの、新しいこう奉仕の仕方を見たし、それで日本に帰ってくるって私たちあの導かれてると思った時にも、あ、日本でもこういうことができるんじゃないかとか、ああいうことができるんじゃないかっていうのをすごいあの思わせてくれた人たちでした。
And so she got to, in America, she got to see people actually going out and doing some acts of service. You know, afterThat healing process, she was able to see those things, and she, when we decided to move back to Japan, and she wanted to bring a lot of those new ways of serving that she had experienced with her and serve people in Japan in new ways and show the gospel that way.
ありがとう。で、ね、よう帰ってきたね、あたちね。で、二人の赤ちゃんがいて、で、そう、ここで、何年前あれ？
We got married.
テキサスから帰ってきたのは
3年ぐらい前ね。
で、そこからずっと来て、今回、この教会開拓のチームに、まあ、加わろうって、思ったけど、その思ったプロセスっていうのとか、どういうようなことを考えて、教会の開拓のチームに加わろうと思ったの？
So we're glad that you came back from Texas. Sounded like a great, time there. It's been 4 years, and so I wanted to ask you, how did you start considering joining this new church plan.
そうね。だからマイクがどうしてその新しい教会を始めることが、まあ、もうクロスはあんのに、なんで新しい教会を始めることが大事やと思ったのか教えてください。
And so I think you already had Crossroad as a church, so why did you want to start something new?
Yeah, when we came back to Japan, we knew we wanted to come back to Crossroad. Another thought we also had was, let's be here, let's learn what God wants us to learn here, and then let's see what's next for us.
はい。帰ってくるときですね、アメリカから日本に帰ってくるって決めたときに、 クロスロードに帰ってきたいっていうのは本当にもう私たちにはっきり分かっていることでした。でそれと同時に私たちとりあえずそのクロスロードに何年か行かせてもらってそこで学んで、で次に神様が導くところにも戸惑わずに行きたいなっていうことは思ってました。
Yeah, and so when we heard that Mark Benson was going to be helping, you know, in starting a new church, we were definitely open to that possibility, and we prayed about it, and we decided it was the right place. It was what God wanted us to do. You know, it's easy. We love being here. We're happy here. There's no, from many reasons, there's no reason for us to leave or want to leave. But sometimes God takes you out of what's comfortable so that you can grow. And so there's a lot of personal growth that's going to take place for us too.
クロスロードを離れるっていうことは考えてなかったんです。その時考えてなかったんですけど、マークさんとサナエさんが新しい教会始めようと思ってるんだよっていうふうにシェアしてくれた時にワクワクして、で、あ、そう、新しい教会ができるんだって思って、でそこに行くっていうのも可能性として思ってたんですけど、それもちろん大きいことなので祈ってで私たちが、そう、神様がきっと私たち教会の新しい立ち上げに関わってほしいんだろうなっていうふうに感じたので、そうすることにしました。でもうさっきも言ったんですけど、クロスロード出たいっていうふうに思ってたのはなくて、やっぱりすごく家族としてこう迎えてくれて居心地がいいし、そこを出るのはちょっと勇気がいるんですけど、でも神様は私たちに成長してほしいときっと思われているし、そう、ご計画の中で、そう、居心地がいいところから、そう取られて、居心地が悪いところで、揉まれて成長するっていうこともされるので、そういう時なのかなと思ってます。はい。
So, and a lot like Pastor Fumi said, basically the goal of a new church is to reach people that existing churches aren't going to reach.
そう、教会が増えるっていうことは、本当に神様がその今ある教会のでこうリーチできない、手の届かないところにいる人たちに手が届くために教会を作られるんだと思います、はい、だからです。
ありがとう。僕たちは本当にクロスロード教会からグレープワイン教会が出てくることっていうのがめちゃくちゃ嬉しいんです。で、
Sorry, Crossroad, we're just glad, excited, happy that this new church is starting from us.
Okay, じゃあ僕らはそのグレープワイン教会がスタートする最初の段階でどういうふうに祈ればいいですか？
And so what can we, you know, pray? How can we pray for you as you're launching this new church plant?
はい。ですね。もうすでにすごい私たちと一緒にこうワクワクしてくれて、そのことも感謝です。そうですね、新しい教会が始まるっていうことで、あ、こういうふうにリーチアウトできるなとか、こういうふうにしたいなっていうすごい希望っていうのがたくさんあるんですけれども、それがもちろん実現するようにっていうのも祈っていただきたいですし、私たちがそのリーチアウトだけじゃなくて、自分たちの個人的なこの神様との関係っていうのもつながっていい居続けるっていうのももちろん大切なので、それも守られるように祈っていただければと思います。
Okay.
Yeah. So just really two things. As the new church is starting, we have lots of ideas of how we want to reach people and what we feel God is leading us to do to reach people. So pray that those things can become reality and not just good ideas. Then we get distracted and and doesn't happen. And the other thing is just for our own personal relationships with Christ, that we would continue to grow and that that would be protected.
Okay, じゃあ今からちょっと祈りましょう。
So we're going to pray for them right now.
イエス様どうぞ、アキちゃん、マイクをはじめグレープワイン教会のすべての人があなたとの麗しい個人的な関係の中を歩むことができますように。
Lord Jesus, we just pray for Mike, Aki, and every other church planter staff of Grapevine that, Lord, that you bless their relationship with you, God, and then you make it deeper.
そして本当にグレープバイン教会にクロスロードに与えられた異常の祝福とあなたからのビジョンが与えられ、すべての人がそれに鼓舞されてインスパイアされてあなたの神の国のために尽くすことができますように。
We pray for your abundant blessing on Grapevine and Lord, your wisdom and guidance upon them, Lord. And I pray that people who meet them, see them, will be excited, Lord, to see who you are.
クロスロードでそうだったようにあなたが必要な人をこのグレープバイン教会に送ってください。
God, just as you've sent the people we needed at Crossroads just when we needed them, I pray the same for Grapevine.
多くの教会がこのブドウの木と名付けられた教会を通してあなたにつながることができますように。
God, as the church is named Grapevine, God, we pray that through this church, Lord, many will come and be connected to Lord Jesus, you.
小さいあのブドウの木ではなくて豊かに実を実らせる大きなブドウの木になりますように。
Not a small grapevine, but a grapevine that grows and creates many, many fruit.
そしてそれだけじゃなくて、くしゃみをするブドウの木になりますように。
And not just a church, a growing church, but a church that also sneezes.
多くの弟子たちがこの教会から生まれますように。
Pray for many disciples to be raised through this church.
多くの教会がこの教会から出てきますように。
Pray for many churches to be planted through this church.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。ありがとう、マイク・ダキちゃん。これからもよろしくね。OK。皆さん、僕がね、これ大事なことは、グレープバイン教会はクロスロード教会とは違うタイプの教会になるということです。
And so, the really important point is that Grapevine is going to be a naturally very different church.
今回はチームを作って出ていくという形になるけれども。
And so, this church plan, the way they're doing it is they're going to create a team and go together.
でもそれは、一つの教会ができる形でしかないんです。他のタイプのでき方もあるんです。
But that's not the only way to start a church. There's many other ways you can start a church.
僕が信じていること、それは全員が宣教師だということです。
What I believe is that every one of us are missionaries.
あなたがいる社会の中であなたが福音を語るとき。
Because when you, in your place in society, proclaim the gospel of Jesus.
そしてそこに小さなクリスチャンの集まりができるんだったら。
And if that leads into even a small gathering of Christians.
例えばこういうふうに考えてみたら、例えばジェームス親方が、いや、僕らが付き合ってる荒くれの大工たちはクロスロードに来て、連れてきてもよくわからないから、じゃあ僕が何か一緒に何かしよう、教会みたいなことをしようかなとジェームスが考えたとしましょう。
I mean, take this for example. If James, you know, boss of carpenters,you know, they don't speak English, but James shares the gospel with them and they come to know Christ. Well, they may not feel very comfortable in a bilingual church setting.
そして彼が自分の日本語で福音を彼らに伝えて、彼らがクリスチャンになったとしましょう。
And so when they do come to Christ, through hearing the gospel in Japanese.
多分ジェームスの頭の中では、じゃあそうしたら彼らをクロスロード教会に連れてこようという頭になるかもしれないけど。
And it may be very natural for James or us to expect James to bring those people to Crossroad.
でももしかしたらそれは矢印が反対かもしれません。
But maybe,The arrows don't need to be pointing this way.
むしろ僕はジェームスがあなたがそこで教会を始めてるんじゃないですかと言いたいと思います。
Maybe it's better for us to say, hey, James, why don't you start a church there?
あなたがもうすでに知らないうちにその人たちのパスターの働きをしてるんじゃないですか。
Because before you know it, you've been their acting pastor.
僕はそれを教会として認定したいと思います。
And so I want to certify that, if you will.
それはクロスロード教会の、クロスロード教会やグレープバイン教会のに見えないかもしれないけど。
And that church may not look like Crossroad or Grapevine.
でももしそれができるんだったら、それはクロスロード教会がくしゃみをしたということです。
But if we can acknowledge them as a church, and if a member of our church started another church, we can say that Crossroads sneezed.
そして健康な教会はくしゃみをするんです。
And we know that healthy churches sneeze.
健康な教会はくしゃみをします。これをぜひぜひ覚えておいてください。
So please remember that healthy churches sneeze.
出る？健康な教会はくしゃみをします。そう。だからグレープバイン教会ができるんです。
So that's why Grapevine is starting.
どうして健康な教会がくしゃみするんですか？それは神様がくしゃみをするからです。
Why does a healthy church sneeze? Well, because our God sneezes.
どうして神様がくしゃみするんですか？
Why does God sneeze?
神様は病気なんですか？
Is God sick?
違う。神様は一人も滅びることを望んでないからくしゃみをするんです。
Because God doesn't desire even one to perish.
1月21日がグレープバイン教会のに行くあの方々と一緒に礼拝をここでする最後の日になります。
And so January 21st will be the last Sunday where we worship together with the Grapevine Church
Planting. その日はさようならの日で寂しい日なんやけれども。
That is a day where we say goodbye and it's not going to be a happy, it's going to be more sad.
だけど皆さん考えてそのさよならが生み出す素晴らしいものを考えてみてください。
But think about what that goodbye is going to create.
私たちが知らない、会ったこともない人がこういうふうに私たちに言うんです。グレープバイン教会を送り出してくれてありがとうって。
So someday, people we've never met, people we don't know, who we may never meet till heaven will say thank you for sending that team out.To plant grapevine.
マイクとアキちゃんを送り出してくれ、あなたが送り出してくれたから私まで福音が届きました。
Someone's gonna say thank you for sending Mike and Aki because through them I learned about Jesus.
私は神がいるっていうことを彼らから聞きました。
It's through them that I learned that God exists.
パスターマークがあなたの人生変えられると教えてくれました。
It was Pastor Mark who told me that my life could be changed.
そしてその人たちは私を愛してくれました。
And those people loved me.
暗闇の中に私座ってたのに。
I was sitting in darkness.
光を持ってきてくれる人を送ってくださってありがとう、クロスロード教会の皆さん。
For sending people into my life who were my light.
もしそれが私たち、それが結果なんだったら、私たち喜んでグレープバイン教会を送り出したいと思います。
So if that is the result of the goodbye, we will happily send them out.
いや、それはグッバイ、悲しいね。
Of course, goodbyes are sad.
せやけれども、そこに喜びがあることをぜひ覚えておいてください。
But please, there's always joy in the sadness of that.
健康な教会は、くしゃみをするんです。
Because healthy churches sneeze.
人の命を救う福音というウイルスは飛び散るんです。
Because the virus that has the power to save the life of people need to be scattered.
僕はマークと20年以上一緒でした。
I've been with Mark for over 20 years.
だから彼と違う教会に行くっていうのはすごく変な感じやねんけど。
And so it's really weird for me to be thinking that I'm going to be in different church.
彼と違う人生を歩むっていうのは僕にとってはすごく不思議な感じです。
Living kind of like separating ways in our lives is very like hard to imagine.
ミコよりもマークの方が僕長いことしてる。
I know Mark longer than Miko.
でも僕もマークも納得してるんです。
But Mark and I both have acknowledged
もし神様がくしゃみをするんだったら
Because if God sneezes,
クロスロード教会もくしゃみをするんです
Crossroad needs to sneeze.
私たちは違う教会をするべきです
We ought to be different churches.
今度は2つの教会がくしゃみをするべきです
And then after that, two different churches will need to sneeze.
クロスロード教会は教会を生み出す教会であり続けます
And Crossroad will always be a church that creates more churches.
グレープバイン教会は教会を生み出す教会であり続けます
Grapevine will always be a church that creates new churches.
なぜですか
Why?
神は一人も滅びることを望んでないからです。
Because God doesn't desire anyone to perish.
だから皆さんに考えてほしいことあるんです。
So there's something I want you to think about.
これはクロスロードかグレープバインかって、そんなことで、もっと大事なことは何かというと、私は宣教師なんやろうかってことを考えてほしいんです。
It's not about like, you know, my cross or my grapevine. That's not important. But I want you to think, am I a missionary?
私が知ってる人に光を届ける係なんやろうか。
Am I acting out my role as light to my neighbor?
Okay, この質問の答えは絶対にイエスなんです。
And well, the answer to this question, am I a missionary, is always a yes.
じゃあ誰にあなたが送られてるんですか?
And so the better question is, who is God sending you to?
誰に光を届けるんですか?
Who do you need to be giving the light?
何を語ればいいんですか?
What do you need to say to them?
最後に出してもう一回4つ。あなたが知らない神様がおられるんです。
This is what we need to be saying, that there's a God that you don't know, but He exists.
そしてその方はあなたのことを愛してるんです。
And that God loves you.
その方によってあなたの人生変えられるんです。
And through this God, He can change your life.
あなたが暗闇に座ってるとしたら。
And if you're sitting in darkness now,
あなたの人生照らされます。
He can shed light onto that.
あなたがそれをするときにそこにコミュニティができるんだったら。
And when you do that, you create a community there.
それは最高の教会のスタートなんです。
And that is the best way For a church to be planted.
もしこの中で自分はクリスチャンだとまだ思ってない人がいるとしたら、
so if you're in this room and you're just like, well, I'm not even a Christian.
考えてください。私には希望が必要なのか、光必要なんやろうかって。
Well, then just ask yourself this question instead. You know, do I need hope? Do I need a light in my life?
そしてもし必要だと思うんやったら、
and if you feel like I do need it,
はっきり言えるのはあなたに。 たけているのはイエス・キリストその方なんです。
But I can say to you that definitely if you're in seek of hope, if you seek a light, what you're missing is Jesus Christ.
どうぞ続けてクロスロード教会に来てください。
And so please, continue to join us in worship at
Crossroad. どうぞクロスロード教会じゃなかったらグレープワイン教会に行ってください。
And if it's not Crossroad, please join Grapevine.
どうぞ僕に話しに来てください。マイクに話しに行ってください。アキちゃんに話しに行ってください。
Please talk to me or Mike or Aki.
イエス様は光としてこの世に来られたんです。
Because Jesus came to this world to be light.
だったらイエス様の弟子である私たちも光を届けるキリストの弟子になりましょう。
Therefore, as disciples of Christ, we too ought to be light.
くしゃみをしましょう。
And let us sneeze.
うん。そして、いろんなタイプの、いろんなサイズの教会を生み出しましょう。
And let's give birth to many different churches of different sizes.
そして、いろんな社会の隅々まで自分が宣教師として走って、届けていきましょう。
And let us be missionaries who take the light to different areas in the world.
From 西宮から。
Starting from 西宮。
近畿。
Go to Kansai.
西日本。
Go to West Japan.
そして、地の果てまで。
To all of Japan, to all to the ends of the earth.
くしゃみをする神様に私たち仕えてるんです。
Because we serve a God who sneezes.
私たちもくしゃみし続けましょう。
So、let's keep sneezing.
うん、素晴らしい福音を届ける光の人になりたかったら、ぜひ僕と一緒に祈ってください。
So、let us be lights who deliver the gospel message.
祈りましょう。
Let's pray together.
イエス様、どうぞ私たちを光として送ってください。
Jesus, we pray that you send us as lights.
どうぞ私たちをフミ先生やグレッパイン教会やクロスロード教会が届かない、でも私は届くことができる、その場所に宣教師として使えることができるように。
God, we pray that you send us to the people, to the places where you know, Fumi or Mark or Crossroad or Grapevine are not and cannot reach now.
どうぞそこで私を用いてください。
Lord, send us as missionaries. Use us as your people.
私は小さなろうそくかもしらんけど、
I may be just a small flame.
だけれども誰かの人生を照らすことができるんだったら、
But if I can be a light to even one person's life.
私が燃えることによって誰かがあなたのことを知ることができるんだったら、
If by burning I could share and show Jesus to even one person.
私を送ってください。
Lord, it's worth it, so send me.
送ってください。
Send me.
私の家族のところに私を送ってください。
Send me to my family.
私の古い友達のところに私を送ってください。
Send me to old friends.
どうぞ私をあなたの宣教師として他の人が手に届かないところに送ってください。
Please send me as your missionaries to people who are not being reached.
そして私たちがあなたの福音を届けるウイルスになることができます
ように。 Let us be.Viruses that deliver your gospel.
良いウイルスになりたいと思います。
That we carry your gospel. We want to be good viruses.
私たちはあなたに従いたいですから。
We want to be obedient to you.
イエス様、あともう一度くしゃみをしてください。
So Jesus, please sneeze again.
もう一度くしゃみをしてください。
Sneeze again.
私たちは出ていきたいと思います。
So please scatter us.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.